しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。今回テーマですね、 AI と、創造ですね、作る方の創造、クリエイティブの創造です。まあ何度も話してはいるんですが、まあ何度も確認していこうと、いうわけで、 AI と創造ですね、まあ同じこと言ってますが、話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては AI と創造ですね、まあ、正確にはですね、人と AI との創造ですね。一応ですよ、建前として AI が、AI サービスを提供する人が、とても善良な人で善良な人って言ったら怒られますか、AI ですね、まあオープン AI とか、まあ、特定の企業に対してではないですが、 AI を開発してる人っていうのは多分なんかいい人なんじゃないかなっていうのがあります。で、なんでかっていうと、あの、まあ、みんなにね、使ってもらって世の中社会良くなってったらいいな、実際に良くなってるのかはちょっと置いておいて、まあ、それでですね、できなかったことができたりすると、いうのが、まあ、一人でも、まあ、いらっしゃってね、それで、ああできたよと、まあ、できなかったことができたよっていう、それでいいじゃないですかと。でそういうサービスを提供してるんで、社会に役立てていると思っている。一方で道具じゃないですかってことで、最近ではですね、そのフィッシング詐欺でも証券会社の、なんだろうな、その証券会社を装ってとか、さらにですね、まあ、いたちごっことずっと言われていますが、まあ、あの対策したらさらにその対策をしてくると、そんな昨今ですと。でその事例が、少ないよねとか、それは、なんだろう、人が悪いよね、騙される人が悪いよねなんてことを言ってるレベルではなく、誰でも騙される時代になってきてると思います。僕自身も騙されるんじゃないかなって思いますし、見極めが非常に難しいわけですよね。その、メールとかもね、文面から非常に難しいので、まあリスナーのね、あなたもね、ちょっとどういう方が聞いてるか分かりませんが、自分は大丈夫だろうなって思わないことが、まあ唯一の、なんだろうな、対策なんじゃないかなと思います。騙されるんじゃないかなって思ってる人は、客観性、主観ですね、をうまくバランス取っている方なんじゃないかなと思います。あなたはどうでしょうかと。で今回ですね、 AI と創造ということで、その道具である AI だと思いますが、道具なんだけど、まあよくある、結論的にはよくある話ですが、過度に使う、もしくは過剰に使うと、人のですね、やはり、なんだろうな、感覚というかですね、持ってかれるんじゃないか、持ってかれるというのは、要は、自分が作った、という感覚がなくなり、最終的にはですね、作れなくなる。でですね、まあ、これ話したか忘れましたが、ある、レポートによれば、最近ですね、最近というかリスナーのあなたもやってるかもしれませんが、あの相談をする人が増えているわけですね。チャット GPT などの AI に自分のその相談をしている悩み事を、仕事で例えばうまくいかないんだけどとか、何々さんとのね、関係がうまくいかないんだけどどうしたらいいとか、こういうことを思ってるんだけどちょっと、愚痴じゃないけどね、相談させてほしいとか、うん、でそれはですね、まだあのなんだいいなと思うんですね。別にそれがやるなとは言ってないです。あのやってる方いらっしゃるかもしれない。だけど、あのなんだろうな、その有益になるかが、まあ、結構よく分かんなくて、まあ人にね愚痴るよりはいいかもしれません。ただ愚痴るって、まあその毎回愚痴ってでもダメですけど、その要は愚痴と行動がセットだったらいいと思ってて、この状況がこうなんだよね、良くないよね、じゃあこうしていこうかなっていうことを、まあ言っていかないと、もしくはやっていかないと、そういう考え方に切り替えていかないと、ただ愚痴ってるだけで進まないですからね。愚痴が悪いわけじゃないですよ。ただ言ってるだけっていうのが 100% だったら、やはり物事って進まないので、僕も自戒を込めて、なんかこうだよね、ああだよねとは言ってますが、それがまあ口先だけでね、全部ね、終わってたら、さすがに説得力ないですよねっていうのは、これはまあ僕の信条でもあるので、信条とも言わないかもしれませんが、まあそこはね、ただその哲学というかね、よく分かりませんけど、そういう話になってくるんじゃないかなと思ってます。で まあ、いつかちょっと忘れましたけど、文章をまあ AI に書かせてますと、で、その時に箇条書きは自分で考えるんだけど、まあ、アイデアね、出すんだけど、それを整えて、体裁を整えて文章にするのは AI だよねってことをまあやっていました。で、今も別にやってるんですけど、これね、あんまりやりすぎると、おかしくなるなと思ったんですよ。で、おかしくなるっていうのは、要は箇条書きを書くことが自分であって、あとは AI に書かせることができる。まあ、つまり道具、AI という道具ですね、文章を体裁を整える、まあ、ある種の機械であり道具であると、感じですよね。で、まあ、キュウリって、まあ、ご存知の方は多いと思いますが、まあ、野菜ですか。まだあんまり美味しくない。美味しくなってく。で、まあ、最近だと暑いので、冷やし中華とかも食べたのかな？ちょっと覚えてない。いや、食べた。もう食べました、冷やし中華で。そういえばまだ夏じゃないですけど、でキュウリあるじゃないですか。でそれを道具、つまりハサミで切るっていうのもできますよね。まあ包丁で切ったりしますが、包丁で切って食べやすいように調理するっていうことを想像してもらえるときに、ハサミで切ってます、包丁で切ってますってときに、まあもちろんキュウリって包丁とかそういうものハサミで切るよねって思ってるし、そういう認識の方が多いと思いますが、わかんないです。別に丸ごと食べてもいいわけじゃないですか、かじってね。であと、まあ、ヘタを取るとかでも、あの歯で、あ、ごめんなさい、噛んで、なんだろう、切る、まあ、取るというか剥ぎ取るみたいなのできますよね。噛み取るみたいな、で食べるみたいな、丸ごとヘタからいってもいいですけど、でその時にあの手刀とかね、要は手で折るみたいなとか、まあ、ポキって、ね、手で折る、チューペットみたいなのありますが、そういうですね、やり方ってあんましないわけですよね。まあ別にキュウリをね、あのバキッと手で折ってもいいんですけど、でそういう時に、さっき言ってたように、なんだろうな、道具を使う前提ですと、要は、文章というのはですね、書くのは AI という道具を使って書くんですよっていう前提であれば何にも違和感は抱かなかったんですが、今までね、文章を自分でアイディアを出してね、打ち込んでいくってことで考えてたわけですよね。それが省略されるわけです。そうすると、アイディアを、まあ、出して書かせるっていう、さっきのね、AI に書かせる。そうすると、で、AI が確かに書いてくれるんですが、なんか自分の文章じゃないなっていうのが、まさにその、あれはないですよ。合理的には言えないんだけど、まさにその感覚的にあると。自分がアイデアは出してるけど、これ自分が書いた文章かと言われると、まあ正直言えないっていうのがある。これも AI 使ってる方だったら、どの程度、どこまで感じるか感じないかは人次第だと思いますが、もしかしたらそういう方もいらっしゃるかもしれないし、そうじゃない人もいるかもしれない。もう、文章を書くのが苦手な人は多分それで書いてくれるから楽なんだよなとかは思ったりします。で、僕は文章とか書きたいし、書いてなんかやりたいなと逆に思いました。改めて。自分書きたいなっていう。そういうのないですか？なんかやってみて気づくことってありますよね。で、まさに気づいたっていうのがありますね。で、それもですね、別に1年とかやってるわけじゃなくて、半年もまだやってないかもしれない。11月、12月ぐらいからそういうの やり始めて意識してやってきたんですけど、だからですね、最近何やってるかっていうと、文章書かせなくて自分で書いてたりします。要は、あえて、その場合ね、今までのやってたことを別に AI にも書かせられるんだけど、自分で書いてたりしますよね。で、なんでかっていうと、自分で今書いている、タイピングして書いているっていうのはまさに自分が書いていることで、タイピングさせられているわけではないし、この言葉を紡ぐというか、こうなんかね、組み合わせていこうとか、こういうふうに伝えたいなとか、なんかそういうことやってるわけですよ。まあ表現であり、その過程ですね、文章書いてる過程で変化していったり、気づいたりするっていうことが、あるわけですよ。で、創作っていうかですね、まあその創作っていうほどね、大したものではないんだけど、でも創作という言葉を使うようならば、想像でもいいんですけど、そのやっている過程の中にさらにアイデアが出たり、もしくは気づいたりするという学びとかです、気づきっていう過程があるんですよ。これもね、やっている方にはすごく伝わるんじゃないかなと思いますし、なんだろう、その取り組んで集中できているっていうのはそういうことだと思います。はい。で、その時にまさに、AI にそれを投げてしまうと、 確かに書いてくれるんだけど、その書きながらやっていた、まさに、ジョブ理論なのかな、わかりませんが、ジョブというか、その書いていることとかアウトプットさえできればいいんじゃなくて、その書く行為ですよね、書いている時間という中にこう身を委ねるというかですね、集中して高めていくというかですね、高めてないな、やっている、まあ、要は書くという行為の中に書いていると出てくるよね、アイデアとか気づきとか学びがあるよねっていうことが非常に大事なんじゃないかなと思いました。でそれが仮に、AI に書かせることで、まあ確かに書かせるからチェックはするんだけど、ただリスナーじゃないかもしれない、読者としてそれを自分で書かせたものを読むっていうことになると、あの立場が、読者なんですよね。あの、わかります？自分が書き手なんだけど AI に書かせることで読者になっちゃうんですね、自分が。うん、自分が書き手だっていうのがなんか生まれづらい、それがですね、その2つの意味ぐらいですか、今のところ言語ができるのは。自分が書き手なはずなのに AI がそれを出してしまうがゆえに、自分が書き手だと思えないというその感覚で、実際にチェックすると思うんで、あの変なこと言ってなかったね、するチェックすると思うんで、で確かにそれらっぽいことを言ってんだけど、その言い回しは僕はしないよなとかいうのはもちろんあるわけですね、当然ね。うん、それがなかったらちょっと怖い、完全にっちゃ怖い、うん、だけどやっぱり違うと、うん、でそれはチェックするときに読み手で見ているから、あ、なんかこの表現違うからなってことで書き換えるんだけど、まあ、結局それで、AI のものを叩き台にして書いたから、自分が書いた文章ですよってもしかしたらリスナーのあなたは思ったかもしれませんし、それが別にね、あのダメとかいいとかはなくて、まあその通りなんですけど、それが多分まかり通りつつあるのかなと思うんだけど、でも違和感があると、うん、まさにそれは書き手なんだけど、読み手、の部分が多くて書き手になりきれてないかなっていうところですよね。じゃあ、いやそれは旧来というか従来の考え方で古い、大橋さん古いっすよと、書いてアイデアを出していれば別に書かせることは全然よくて、それがもうスタンダードですよっていうふうにもしかしたらなっていくかもしれないし、そのプログラミングコードの時代、世界ではもはやそういうものになっているんかなと思ったりしています、うん、書いてないですけどね、僕はね。でプログラミングコードの話ですね、うん、でもう一個がさっき言った何でしたっけ、自分で忘れちゃった、まあいいや何だろう、書かせていくじゃないですか。でその時に、思い出した、学びですね、学びとか、気づきとかってことですね、まさに書くっていうことを、時間をやることが奪われるというか取られるわけじゃないですか、 AI に取って代わられると。じゃあその学びとか、気づきってどこでやるのってなりません？書くってことによってできてたものが、それを代替されてしまったと、うん、それはこれも古臭い考え方かもしれませんが、いや古臭いかどうかは分かんないです、つか古臭くないかもしれない、 むしろ新しいかもしれませんが、要はそこに没するというか没頭することで、そこに費やすことで得られるものがある。これは短期的に得られるというよりも中長期的な考え方だから、毎回書いたら得られるとかでもないんだけど、でもその回数とか頻度とか時間を増やしていくことで気づいたりすると、うん、そうなんです。で、今書くって言ってますけど、これ話してもよくて、毎回こうやって話してるんですけど、話すことで、あ、そうか、自分はこういうこと考えていたんだなと気づいてますし、もしくは自分はここの部分が言えないしわからないなと思うことが明確になりますし、まあ改めてとかね、再確認としてっていうことで、気づいているわけですよ。まあその気づきがね、楽しんでいただけないと、まあなかなか、この番組の、四国ラジオの価値がね出てこないんですが、そこが面白いと思っていただけるのであれば、多分大丈夫、このラジオは大丈夫だと思います。なくならないか、あと僕が飽きない限りは大丈夫だと思います。はい、続けてます。はい、でじゃあこれも AI に、じゃあそれこそ例えますよ。AI に喋らせて、こんな台本もしくは台本制でやってください。で、AI、大橋みたいなのがいて、AI 仕送りがいて、喋らせて、それっぽいんだけど、なんか違うなと。うん、そうです。なんか違うなって気づけるかどうかの話になるんですが、多分文章って結構厳しくて、わかんないかもしれない。うん。少なくとも判断できない。っていうのが今のところですよね。でも判断できないから、それでいいのかっていうと、 ここでも何度か話してますが、そうです。書き手側、要は伝える側がですね、なまるっていうのがありますね。それですね、先週そういうなんかレポートみたいなのがあった時に、なんだろう、やっぱ想像ですよね。もうちょっと前の、アンケートとかね、そういう調査でも、想像するときに、想像ですね、クリエイティブするときに、その AI の手を借ります。全然それはいいんですけど、それだけをやってると、まあ、要はインプットしたり、自分で考える、自分で作るってことをやらないと、なまっちゃうわけですよ。さっきの、今、ここだけで取り上げても、書くも作るだし、話すも作る。もしくは表現するっていう風に言ってもいいかもしれないです。何でもいいんですけど、表現って、それ表現だって言ったら表現ですから、はい。その表現っていう行為をやらなくなると何が起きるかっていうと、やらなくていいと思う人が出てくるし、やらなくても AI でできるっていうなるんですね。でそうなると、キュウリの話でいけば、キュウリはハサミで切ったり包丁で切るからいらないよね、別にバキって手で折らなくてもいいよね、わかるんですけど、バキッと手で折るっていうこと自体を忘れてしまうっていうのはどうなのかなっていう話なんですよね。もしくは、まあ、キュウリの例えが微妙であれば、自分が書くってことで何を得ていたのか、もしくは何が、そこで満たされていたのかっていう、その要は書かないといけない、要は想像したり表現したりすることでしか得られない、やはり成分っていうのが、要素っていうのは、ごめんなさい、成分の方と一緒なんですけど、まあ、価値って言った方がいいでしょう。その価値っていうのは誰かに言える価値じゃなくて、まさに主観的価値ってやつで、自分が、まあ情緒ですね。自分でしか得られない何か感覚ですね。まあ情緒って言わない方がいいですね。いいなとか、楽しいなとか、満たされてるな、もしくは幸せだな、豊かだなとか、まあ愛されてるなとか、いいなというような感覚が、まさにそこにある気がしてます。はい。想像をする人側ですね。想像をもらうが、まあ、ごめんなさい、想像っていう物を見て感じて楽しむ人も、もしかしたらそれを恩恵を得られているかもしれません。むしろそのなんだいいなって、この世界観いいなっていうのもまさにその感じです。それが伝わるから、読者というか読み手というか、書き手と読み手が、なんだろうな、いい感じで応援し合うというか、継続し合えるんじゃないかなっていうのが、一つあります。でそれが書き手側の問題として、やらなくなると AI に頼ってしまうと、なまっていくんですね。で、このなまるっていうのが、じゃあどこまでいったらなまるかっていうのが正直わからないんですが、僕のその取り組みでですね、まあ、そんな大した文章じゃないでしょう。ブログ記事の1000文字もないのかな、800字ぐらいのやつを、箇条書きベースで書かせる。箇条書きベースっていうのはそんなにないです。まあ5から10行ぐらいのものを出させて、それを書かせるっていうことですよね。1000文字にする。文字数とかその変換からすると大した世界じゃないかもしれないですけど、それだけでもあっても、その行為しか自分の表現がないとしたら、まあそんなことはないですよ。そんなことはないんだけど、もし仮にこういう AI に書かせるっていうことしかやってなかったら、なんかつまんないなと僕は思ったんですよ。僕の感覚ですよ。リスナーのあなたはどうかわかりませんが、そういうのぜひやってみてください。どういう感覚になるか、興味あればですね。なんかマニアックな話もしませんが、それね、まずいなと思ったんです。で、僕は、光栄というかですね、ありがたいことに、こういうのあったよってことを言う、まあ、仲間というか友人がいたり、そのアウトプットはですね、別に、このラジオじゃなくても、ブログとか、違う文章とかね、まあ、Kindle の本とかね、まあ、何でもいいんですけど、まあ、様々なところでアウトプットしてるし、その公開しないものでもメモとして書いてるわけですね。これどうなんだろう、ああなんだろうってことを、まあ、ブツブツ書いてる。ブツブツ、まあ、言ってはないですけど、書いてるんですよね。で、そういうのがあるので、自分の文章が、とかメモがとか、そういうのが全部書くという行為を なくして、もしくは AI に全部それ書かせてるってことは全然ないです。特定のアウトプットってことに関して、この、場では AI に書かせてやりましょうっていうことを、まあ、意識的にプロジェクトとしてやってるって感じですね。やってきたんだけど、それをだけでもし他のアウトプットがなかったり、他のところでやってなかったら、これはなまるなって明らかに思いました。このなまるなっていう感覚はかなり、身体的というか主観的な話なんですけど、なんかないですか、これの体なまってんなとか、なんかちょっとなんかこの なんだろう、その感覚の話です。ギシギシしてるとかでもいいし、その運動してないなとかでもいいですよ。なんかその感覚がすごい大事だと思ってて、その感覚が鈍るんじゃないかなってわけです。 漫画家とかイラストレーターとか映画とか写真家とか何でもいいんですけど、映画監督とかで、ね、それをやらずにある程度できるとするじゃないですか。そうすると仕事が変わるじゃないですか。映画監督はそのアイディアとか素材とかを集めてきて、それを AI に投げるっていうのがもしかしたらもうこれからなっていくかもしれない。仮にそうなったとしても、映画っていうのを撮る行為っていうのは、その映画監督がやらなかったら、その映画監督自体の、なんだろう、スキルというか感覚がなまると思うんですよ。わかります？そうすると映画だから、少なくとも絶対的にこれ言えるのは、その映画監督が映画を撮るということをやめることはないと思うんですよ、その人はね。なんでかっていうと維持できないからですね、その感覚として。 AI に仮にそれが主として任せて動画を撮らせたり、映画を作らせるってことが仮にかなりその自立型のエージェントみたいな AI でできたとしても、なまってしまうんですよ。そうで、なまってしまうから、なんていうんだろうな、 AI に全部任せることはないんじゃないかなっていう話です。うん。で、仮にそれを任せた場合、今度はアイデンティティを失うわけですね。要は仕事ってっていうものに対しての感覚が、なんか総じてフラットになる。まあ、レジを打つっていう行為がね、なんだろう、その仕事として価値がないなんて全く思ってないんですけど、まあ、レジを打つっていうのは割と誰でもできる仕事だと思います。これは別にそこまで怒られないと思いますが、別にレジ打ちをやってる、ね、人をね、貶める意図はないんですが、そのレジ打ちみたいな感覚で、来たものを、バーコードをね、読み込んでで打つっていうことは、まあ、できるわけですよね。それがまさに映画監督も、素材を集めることがもしかしたらできないかもしれないけど、素材を集めるみたいなことができてしまったら、あとはそれを、AI に投げるだけっていうことで、 AI に投げるのもプロンプトがどうとか今言われますが、それもかなりこなれてきて、まあ、ほぼ、なんで初めての人もできてしまう。要は初めてのように、5分10分ちょっとトレーニングってことで、あ、レジはこうやって打つんですよ、もしくはレジを打ち方見ていてください、もしくは動画、もしくはアバター、もしくは VR、わかりませんが、そういう体験を通せば、ほとんどそのレジ打ちのように映画映像作りもできてしまうと、いうわけですね。でなってったらどうなるかって話なんですよ。うん、なってったら何が残るかってことになってくんで、まあこれがですね、 AI に仕事を奪われる恐怖の、まあ、結構根幹なんじゃないかなと思ったりします。はい。でその時に前に、じゃあレジ打ちのようにとか映画監督のようにっていう、もうその差もなくなってくるんで、レジ打ちと映画監督は多分、映画監督って映像、まあ映画監督でいいのか、映画、を作る人はまさに一緒になるわけですね。僕の、僕が書いているような文章とかもそうですし、アイデアを出すとか、アイデアを出すのはさすがにまだそこに並べるのはちょっとやめときましょうか。企画を作るとかも、商品開発をするとかもそうだし、ビジネスを作るとかももしかしたら、並ぶ可能性があるかもしれません。で、並んだ時にどうするか、レジ打ちのように、事業を作るみたいな感じっていうのは、そんなことないでしょってもしかしたら思われるかもしれませんが、仮にそういうことができる、理屈ではできたとした時に、あと何が起こるんでしょうねっていうことになってくるんですよね。で、まあ、まさに今何度も申し上げている通りで、じゃあその事業を作るってことを AI がやってくれるからやらなくていいよねってなっていった時に、人ってもうサボるなと思ったんですよ。やらなくなる。で、それ AI がやってくれるからいいでしょなるんですが、やってくれるからいいでしょうは、多分効率化の方向ではプラスだし、ロジックとか分析とか、その膨大な作業ですよね、単純なとか単純的な作業をやらせるのはありかなと思います。全然だから否定はしてないです、全然。ただそれで想像の部分とかクリエイティブなことを投げると、まず自分がやらなくていいな、映画撮らなくていいな、企画考えなくていいな、うん、任せたらいいなってなるんですね。なるんですよね。なってますよね。で、文章を書いた僕のその小さなプロジェクトからも、もうもはやそれも明らかで、これ自分で書かなくていいやっていう風になるんですよ、その部分だけね。でもで、それでやって僕が出てきたのが、これ書かないと自分なまるなっていう感覚です。それだけだったらね。で、実際に僕自身はなまってるとは思わなくて、それ以外やってるからですね。はい、だからそれ以外やらなきゃいけない。だからむしろ逆になるんじゃないかなと思ってて、それ要は AI に任せてなまってもいいやっていう人は、そのままなまっちゃって、なんだろう、もういいやってなる。で、映画好きでもっとやりたいんだと、映画監督もっとやりたいんだっていう人は、むしろ AI にも任せるけど自分でも映画撮るから、なんだろう、その映画監督の事業じゃありません、仕事自体がもっと楽しくなるかもしれないですね。わかります、それ。 AI っていう道具をうまく使ってやっていこうとすると、より映画を撮る、自分で撮るっていうことが増える。文章、まあライターとかねやってる方で、もし自分が書くのが好きなのであれば、 AI を使うことで何が起きるかっていうと、より自分のやってることが好きになって、AI とは違うんだよねと、もしくは AI に任せられるものは任せようってことで、まあよくある話で、浮いた時間どうするのがまさに自分の仕事をより高める方になっていく。ただそれはみんなが、これ何度も僕は申し上げてるんですが、みんながみんなそうなるかっていうと、まあちょっとというかだいぶ眉唾ですね、眉唾とかありまして、そこでサボらないっていうような感覚っていうんですか、うん、他にやりたいことを見出すとか、やれなかったことをやってみるっていう方向を取っておくんじゃなくて、じゃあやりましょうってなるんで、例えば夢というかやりたいことがあって、これはなんか言ったような気がしますけど、それをやらないことで、もしくは言うやりたいんだけどね、でもやらないことで、それに何ていうか着手しないみたいなことあるじゃないですか。でそのこれはこじらせてるっていう意味の僕の心理であるし、人間ってでもそういうもんだと思うんで、それが絶対悪とかじゃないんですよ。でも心理としては、まあ、例えば起業をしたいです、でもその起業のためにやりたいことが、まあ、できませんというか、やっていませんっていうのが正しいですか、で人が言ったとするじゃないですか、うん、別にその人を否定してるわけじゃないですよ。そういう人がいた時に、その人の心理って一つですよ。これはこのケースとしてあるのが、起業ってものに着手しない、やらないことで、その起業をしたいなっていう夢はそのまま、まあ、冷凍保存というかですね、何もそのままじゃないですか、うん、まあ、うどんを冷凍保存したらうどんのままみたいな話で、食べたいなら解凍しなきゃいけない、そのまさに解凍したり、冷凍庫から引っ張り出すってことをしなきゃ話が進まない、要はうどんが食べれないわけですよね。でここでは起業っていう概念が、どういうものでもいいんですよ。それこそメルカリでフリマみたいにしてやるとか、なんでアフィリエイト始めるとか、なんてやろう、そのなんか、自分でやりたいこと何かなってことを考え始めたり調べ始めたりとか、そういうことをする、いいんですよ。そのなんか儲かる副業みたいなやつを見に行って、それ見てやってみようとも全然いいんですよね。世の中に何があって、何かを自分の今の状況を変えて何かやっていこうっていう時に、やることは全部僕は起業、その場合の起業をするための何か準備であり、やっていることですってことになるんで、まあ、じゃあ起業ってあと何かっていうだけの話なんで、事業をやって収益を上げて、まあ、それで成り立たせるっていう、まあ、だけといえばだけじゃないですか、ロジックで言ったら。まあ、それがまあ結構難しいんですけど、でもまあそういうことですよね、基本的に。で、そういうのが、まあ、それもいきなりできないと思うんで、で、そういうのを何も着手しないことで、起業という夢をこう保存して、守るわけですね。なんで守るか、そんなことあるのかって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、僕は結構あると思ってて、そこで守ることであれば何が起きるかっていうと、自分は何かを挑戦してダメだったっていうことの、その失敗の痛みとか、できなかったっていう、その何だろう、自分が能力がなかったよねってことで傷つかないじゃないですか。要は失敗の恐れですね。でそれが不安ですよね、なる。でそれをやらないことで、要はそれを見ないことで、自分はやってないっていうのはあるんだけど、でも傷つかないし守られるわけですよ。こじらせてるかもしれないけど、あり得る、よくあるんじゃないかなと思います。まあそこまで分析しないと分かんないって世界かもしれないです。自分が何かを挑戦しないことで、自分が不安になったり、もしくはやれなかったという後悔であったり、もしくはその時間が無駄だったり、お金が無駄になるってことを避けるわけですよね。それは割と人間っぽいなって僕も思ったりします。でも全然推奨とか奨励しないですよ、そんな。で少なくとも僕は嫌ですね、そういう生き方は嫌なんで。自分がうまくいかないことはあえてやれとはもちろん言わないですが、うまくいかないかもしれないことに対して、そのやらない選択肢ばかりであって、で全部ね、やめろやめろやめるやめるって言ってたら何にもできなくないですかっていうだけです、うん、100個ぐらいあって何もできないのもさすがにどうかなと思うので、1個ぐらいやりましょうよっていう、その一歩やってみるっておすすめでもあります。でそういうことを仮にしないと、話って進まないじゃないですかっていう話が、脱線したかもしれませんが、 同様に言えて、結局その行動をしたり自分で絵を描く、写真撮る、文章を書く、まあ映画を撮るでもいいですし、まあ何でもいいですよ。授業をやる、起業する、そういうことを やらないっていう風になっていくんじゃないのかなって話になってきます。まあ、それこそ AI で起業したいって言って相談に乗ってもらって、 AI に言われたことをあのね、リサのあなたがもしね起業したい人であったらやりますかって話になるんですよ。人から言われたからやるのかやらない、もしくは AI に言われてからやるのかやらない、何をしてもやらないって時に、結局その人がどう生きるかであり、結局前も言ったんですけど、社会っていうのが人が作ってるものなんで、人の中に社会に合うように今生きていく必要があるんですよね。でそういった時にですね、非常にですね、その AI に任せてしまって、自分は考えなくていいとかやらなくていい、特に想像においては、まあ、非常に危ういなっていうことですね。やらなくなっていく、人が考えなくなっていく、起業のことを別にやらなくてもいいやっていうふうに思う。そうすると、まあ、起業経験なり起業体験が減ってきますよね。イラストもそうですけど、まあ、イラストも描いてくれるからやらなくていいなって言ったら、あの単純に書くっていうスキルが書く画力が減ってくる。文章も書き方が、書いてないから書いてない、普段書いてない、ライターとかって嫌じゃないですか。うん、だから僕だったら普段考えてアイデアを出してない、アイデアを考えてないアイデアマンみたいなね、嫌じゃないですか。企画とかも普段こういうこと考えてるから出せるっていうのじゃないですか。うん、だから同時にそういうことが言えるかどうかっていう風なもの、つまり僕がそうやって考えたりことをなんか話したり、メモしたりとかしてるってことは、まあ、ある種ですね、まあ、エビデンスというか、この人は考えてるんだなってとかね、もしくは、こういう考え方なんだなっていう、まあ考えてるんだなっていうところは、いいかなと思います。うん、でもそれが全然よく分かんない、ね、話で言ってたらしょうがないんですけど、まあさすがにそんなめちゃくちゃずれてる、言ってることとタイトルが全く違うとか、釣りとかね、あとなんだっけ、言ってることが全然脱線しまくって全然入ってこないとかね、まあ脱線の回はあると思いますが、少なくとも、タイトルとその話には寄せてってるんで、まあこれはあとはもう僕の、スキルなり伝え方とか、まあそういうことを学びつつかなとは思ったりしています。で、そういう時に、まあエビデンスって言いましたけど、それをやってない人が、なんか言ってもやっぱり説得力欠けるわけですよ。で、こういうこと言うと、ごめんなさい、実績重視とか経験重視みたいになるんだけど、経験重視は確かにあると思います。経験重視というよりも、何もないんだったらやってください、何かやってください、近いことをやってくださいっていくしかないんですよね。要は未経験とか実績問題ってありますよね。やったことがないんだけどのに、やったことがある人しか募集しない場合できないじゃないですかっていう話なんですけど、なんでもうなんか近いことをやっていくしかないんですよね。うん、想像できることをまあ自分でアイデア出してやるか、もしくはもらってやるか、そのやって何が違うかどうかをやっぱりそこで積んで考えていくしかない気がします。ものすごい当たり前のことかもしれないですけど、結局やらないと、自分でやって考えないと、深まっていかないし、まあ最初の冒頭で話した通り AI に文章のアイデアを投げて作ってもらうっていうことを、まあ書いてるっていうことにしてもいいでしょう、それを書くという行為にしてもいいでしょう。でただそれはアイデアを出す箇条書きにまとめるところまでしかないから、まあ例えば何だろうな、体現止めが多いだから、なんかしつこい文章がしつこい、なんかそういった解釈とかなんか全部まとめて体現止めばっかり使ってるとなんか嫌になってきません？っていう時に、それにまずあなたが見て気づけるかってなりますよね。で気づいたとしても、まあそのね、すごい長い時間かけてとかすごい時間をやってる人だったらさすがにすぐになくならないんだけど、それが1年2年とか、もしこの AI で文章作成みたいなことをずっとやり続けて、文章を書くのはそういうことなんだよねって言ってて、言った場合、まあある程度スキルがある人でもなんか忘れちゃうんじゃないかなっていう思いました。うん、感覚として。そうなると、その体現止めが多い文章を自分で AI に作らせて見てるんだけど、なんかおかしいなぐらいは気づくんだけど、どう指摘していいか分かんないってあって、で AI も別に何だろう、それに対して指摘がないからそれでいいという、そうして、あなたから書き手ですね、書き手であるあなたから通して AI を通してできた文章が、まあ、あなたの文章と思われて、それをまあ読み手側が読むんだけど、体現止めが多いなとかなんかね、思って、これはなんか AI っぽいなみたいな思われたり、もしくはなんだろうな、どんどん文章が劣化していくっていうね、感覚、ですかね。で自分が表現したいものもなんかうまく表現できなくなっていくとか、 伝えられなくなっていく。で、なんでかっていうと、人間って AI じゃないですからね。脳があって考えて、こうがああだってことで、脳にそれこそ電気信号、シナプスじゃないですけどね、神経細胞に、刺激を与えて考えてるから、そういう風になっていくんですよね。で、わからないことがあればそれを分かろうとするし、もしくはわからないことがあれば、まあ、放置するかもしれないですよね。それは一旦置いといてとか、でもこれどうなんだろう、ああなんだろうって考えていく。だからそのなんか、そのなんだろうな、やって自分でやってみて体験してみて考えていく。で、それがなまらないようにある程度やり続ける、もしくは、なんだろう、好きなことをやりたいことをやっていくっていうことが、まあ、とても人間らしいんじゃないかなっていうところまでは、僕の中では今来てます。はい。で、すみません、ちょっと長くなりましたが、まとめますと、結局 AI にその委ねて投げてしまう、特に創作であったりするところで、今回書くってことですよね。投げてしまうと、失われるものがかなりあります。特に創作力とか創作意欲も言っていいかもしれないですね。はい、が出てくるかなと思いました。うん、で、それでなまらない仕組みだったらいいんですね。つまり何か文章を書かせるんだけど、他で自分は文章を人間側が書いてるから、あの文章ってこう書きますよねとか、こうですよねっていう風になまらなかったらいいと思います。それがなまる程度のアウトプットの量とか、なまる、それしかやってないんであれば、僕はなまってくんじゃないのかなっていうのに一旦仮説として入れています。で、実際に僕の体験として、まあ半年じゃないんだけど、4ヶ月とか、5ヶ月か、それで書かせてやった時に、やっぱりですね、3ヶ月とか2ヶ月とか分かりませんけど、これなんか、あの、自分は全然面白くないなっていうね。まあ人が面白いかどうか分かりませんが、なんか面白くないなと。で、なぜならそれは書くってことが単に、アイデアを形にして文章にして伝えてるっていうのの、なんだろう、そのロジカルな部分で、そういう作業ではないんですよね。全然そういう作業じゃない。もちろん、あのね、聞いてる方ね、いや、書くの苦手だから、すごく書くの苦痛だし、その作業でしかないよと、自分にとって嫌な作業だよっていう人ももちろんいらっしゃると思います。だけど僕にとっては割と、その、やってるその特定のことに関して言えば、記事にするってことに関して言えば、アイデアがあって、それをどう伝えていったらいいか、どういう対象の人にこのは今回伝えたいか、その表現はどうしたらいいかとか、もしくは書いていくことで気づく、自分はこういうことを考えてんだなって気づいたり、あの、これやっぱり大事だなって改めてね、確認したり、要はあと書いていくので、その表現の仕方とかを、まあ、工夫したり、工夫しなかったりね。やり方がいろいろあるんですけど、そういうのがまあ楽しいわけですね。表現をしたり、アイデアをどう表現するかを考えたり、自分で気づいたり学んだりすることが楽しい。それがまさに書くっていうことで得られてたのが、それを AI に投げてしまうことでなくなるじゃないですか。その部分なくなる、チェックの時間になるんで、はい、それは省略して、まあ、それこそね、料理3分クッキングじゃないんですけど、こういうのが準備されてるんで、はい、これでやると、はい、できましたってことを、それは3分できるんじゃなくて、3分で伝えるっていうだけですけど、ことになっちゃうわけですよね。そうすると、今までその時間に費やしていた時間、書くために費やしていた時間、書いてるってこと自体が、なんだろう、一連の流れでいくと、アイデアを出して、それを考えて、書いていく中で出てくる何か、うん、まあ、ある種発酵に近いですよね。寝かせて出てくる何かっていうのを、こう省略してるんじゃないかっていうと、まさにそれは多分正しいと思ってて、省略されるんですよ。自分の中でそれが出てこなくなる。で、それをずっと繰り返したり何度もやってると、今度は書くってなんだ、書き方が分からなくなる。それによって気づいていた、再確認できたことが分からなくなる。学びが出てこなくなるってことに僕はなるんじゃないかなと思ってます。なんで、ここから展開されるのは、そのクリエイターとか創作する人っていうのは多分そこに敏感だと思うんで、そういう AI を使わないとか、AI を使うにしても、かなりその意図して限定的に、そのスコープと言いますか、範囲を決めて使う、うん、方が、まあ、多数になっていくし、でそれで、なんだろうな、一見すると、まあ、その作ってないっていう人から、ユーザー側からとかね、読み手とかそういった人が見ると、なんでこの人はその AI なのになんかすごい手で書いたり、手で文章を書いて、あ、文章書かなくてもいいけど打ったり、なんかそのなんかやるんだろうっていうふうにもしかしたら思われる方いるかもしれないんだけど、それはその人のトレーニングであり、それをその AI に奪われない。もしくは、なんか AI って便利だから、便利な道具があると、それを使ったらいいよってことで、あの、サボっちゃうんですよね。だから、ある種の脱で、なんだっけ、IT じゃないけど、脱 SNS か、じゃないけど、脱 AI みたいな感じで、もうやめて、その時間はもう AI 使わないとか、それこそね、スマホを見ないとか、そういうのと一緒で、AI との距離を保つっていう時間とか、急速には AI を使いませんとか、もうそのあたりは かなりですね、進んでいくんじゃないのかなと思いました。はい。なんで、もしなんかその創作とか、なんかやっていきたいなとか思ったりする人は、そのあたりを気にされると面白いかもしれません。もしくは企業とか、なんか事業を作りたい、まさに仕事を作るってことをやりたい人は、その今言ってる通りで AI に投げてなんかできるなんてことは、ほぼないわけですね。で、もちろん、何度も言いますが、自分でやってることをそのロジカルにまとめて、それを AI に投げて、じゃあどうするのって言ったら、その人は多分他のことやりたいからそれに任せるわけです。それはもう なんか全然 OK というか、もう素晴らしいと思います。だからそこまで行かずにやりたいことがなかったり、もしくは今やってることを全部代替させると、何が起きるかっていうと、今までできなかったことができるかっていうと、僕はそれあんまりないなと思ってて、現時点でやりたいことがないのに AI に任せて他のことができるかっていうと、いや単純にそこで時間がなくて、やれてませんとかっていうので拡張できることはもちろんありますよ。あるんだけど、多くのケースはそっちってあんまなくて、多くのケースは今できてないのはそうやって、時間がないからじゃなくて、時間は今あるんだけど、実はそれやってないだけで、その、まあ、言い方は良くないんですけど、起業をするってことをやっぱり冷凍保存してやらないことで自分を守る、やらない自分、なんか惨めというか、できなかった自分っていうのにやっぱり向き合いたくないとか、自分の方向にこう矢印向けるって結構ね、しんどい時あるんですよね。人にもよると思います。それ見たくないっていうのもやっぱり人間らしいなーって僕はすごい思うんですよ。うん、思うので、だから、みんな起業してないし、日本じゃなくてもね、チャレンジするっていうことも人によってだいぶ違うんだけど、なんかやるとやっぱり、ミスったり、なんか言われたり、なんか言われたりね、へこんだりとかするわけですよね。うまくいかないから。うん。そればっかり見ちゃうんで。実際はそうじゃなくて、実際はそうじゃないんですよ。実際はそこで得られる学びとか、なんか人が広がったり、出会いが広がったり、なんかそういうのが楽しいわけですよね。新しいものが見えたりする。それが僕は今まで見えなかったものが見える。まあ、宗教でもちろんないですが、今まで考えてなかったものができるようになるって意味では、それもうまく踏まえて AI を使って想像するってことだったら全然ありだと思いますし、そういう風にやっていけば、まあ外すことはないかなと思ったりします。うん、なんでごめんなさい、その話戻すと、AI を使うことによって今までできなかったことができるっていうのは、AI が勝手に導いてくれるわけじゃ全然ないわけですね。その自分でこうじゃないかああじゃないかってことを、まあ割と深く突っ込んでやり取りして、もしくは自分の経験をさらに高めていってやり取りをしてってことじゃないとできないかなと思います。で、それがですね、よく言われている AI をまあ使う側なのか使われる側なのかっていうところでいくと、まあ明確にですね、使う側というのは、使ったら失われる何かリスクを、やっぱり考えて、さっきの創作意欲とか創作力ですよね、自分にとっての、ものが従来の自分と、AI を使った、自分というのを比較していただいて、それがリスクだな、減るなっていう、まさに僕は思うので、自分のやっぱり力としては、創作としてやっていくってことはやっぱりやらなきゃいけないですよね、自分でね、やっていく。で、一方で、リスクリターンの話で、これは作業っぽいから任せた方がいいなっていうのであれば、それをやらせるってことができますよね。このあたりで、じゃあ今そのなんだろう、学習として AI をうまく使うことで学習できたっていう例はなんかありそうで、でもそれはですね、なんだろうな、普段学習をしている人がうまく使ったりとか、何かアイデアを転用したりとか、なんかうまく AI が使えてる人の事例なのかなって思ったりします。伝わりますか？だからなんかその AI が入ることで学習が変わって、なんかそれによって鍛えられたっていうのは、まああんまり実はなくて、それはなんかプラス付与効果ではあるんだけど、やっぱ学習の部分はやっぱ人から習って学んで、あと一番言いたいのは、やっぱその人と習うことで何が促進されるかって言ったら、体験とかモチベーション、動機づけの部分がやっぱり促進されるはずなんで、そこがポイントなんじゃないかなと思いました。それが、まあ、AI を使えばできるっていう部分が全部あれば、なんか知識のインプットだったらそれでいいかなと思います。その AI の言ってることが正しいかどうかはまた別なんですが、知識のインプットっていうのはそれでもう事足りてしまうような気がします。でも、知識のインプットは、モチベーターっていうところで話をしましたが、教師とか、その先生とかね、教える人は、やっぱりですね、なんて言うんだろう、自分の、なんだ、勉強したいこととかやりたいことっていうのがあった時に AI に話してそれがうまくスムーズにできる ていうわけではないかなと思います。むしろやる気が出なかったり、なんでこれはできない、やれるのかがわからないようなことを、まあ、先生とかたちはこれから教える側ですね、まあ、僕も教える側っていうことはあるんで伝えていかないといけないなって思います、はい。まあ、まさに感情であり、気持ちの部分ですよねが、まあ、やっぱり大事になっていくなってことを改めて感じました。長くなりましたんでこれぐらいにしたいと思います。ぜひですね、 AI に想像、 AI との想像の関係ですね、人との想像がどうなっていくか、まあ、ぜひですね、まあ、考えるだけでもいいんですが、ご自身で何か作ってみたりしてやってみて、これを AI に変えてみたらどうなるか、で思い入れがあるかないかもチェックできるかもしれません。僕にとって、気づいたのは、大きな気づきは、書くとか、まあ、話すもそうですが、それをまあ代替させることも面白いんだけど、含めてね。だけど全部それを任せたらなんか嫌だなっていうことを思ったんですよね。でもちろん AI がね、それを望んでるわけじゃないんでしょうが、そういうこともできますよねってことです。できるんだけど、自分にとってやっぱ大事なことを見直したり見つめ直してみて、まず自分の仕事を AI に任せたり投げたりしてみると。うん。まあそれをやらないとまずダメですよね。第一ステップ。投げると。そしてできる部分を確認する。もしくは、できるっぽいんだけど、実はできてなかったり、もしくはそれをやり続けると自分が、なんか劣化していくというか、なんか楽しくない。それはですね、AI に任せるべきじゃないってことです。うん、そのためにも、ぜひ AI を使っていない方は、AI を使ってみてください。というわけで、今回も終わりたいと思います。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。以上、失礼いたします。